はい、でそれでは、黙示録の6章を開いてください。黙示録の6章を開いてください。今私たちがこの後に起こることということで、この教会の時代にその後にですね、この起こることを見ていっています。で前回のこの学びにおいて、またはまた前々回でもありますけれども、こう天国において主が神なる、主なる神が御座におられて万物の支配者として君臨しておられる姿を見ました。でそこで右手に父なる神が持っておられたこの巻物、これが世界をあがなう土地の購入証書だったわけですね。でこれを解くにふさわしい人たち、人は誰かということで、この方は私たちの罪のために、罪のあがないのために十字架にかかって死んでくださって、ほふられた子羊であると、よみがえられた方だと。でこの方が唯一この封印を解く、世界をあがなうことがおできになる、そしてそれを受け取られたということはあがなわれるんだということを彼らは見て、そしてまずはじめに生徒たちがこの新しい歌を歌うわけです。それが教会の姿でありました。その周りでこの無数の御使いが賛美をし、で御使いのみならず今度は被造物全体がですね賛美を捧げて、そしてまたこの礼拝が戻ってきましたね。この4つの生き物と24人の長老たちに礼拝が戻ってきたというところまで私たちは見ました。で今日から6章から封印を子羊が解いていかれるところから見ていきます。つまりどういうことかというと、この悪魔が支配している世界に対して、その罪と不法に対して神が裁きを下されるわけなんです。で最終的にこの悪魔を縛りですね、そしてこの国に、この地上に神の国を、キリストの国を建てられるというところまで行くわけですね。でそれを見るには、20章なんですね。だから実際に地上再臨が19章なので18章まで続く神の災いですね。神から来る災い、神の怒りですね、これの始まりを私たちは見ていくことになるわけなんです。では一節と二節を、見ます。また私は見た子羊が七つの封印の一つを解いたとき、四つの生き物の一つが雷のような声で来なさいというのを私は聞いた。私は見た、見よ、白い馬であった。それに乗っている者は弓を持っていた。彼は冠を与えられ、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていった。また新たに幻を見ました。また私は見た、彼はね、見たことを忠実に記録していく、記録していったわけですけれども、また新たな幻でありました。それが子羊が七つの封印の一つを解いたわけです。すると四つの生き物、ケルビムですね、おそらくは、の一つが雷のような声で来なさいとですね、この来なさい来なさいっていうのが、黙示録の多いですけれども、そして見たら白い馬だったということです。あと子羊という呼び名がこの御所のところからも始まっていましたけれども、これが黙示録の最後のところまでの呼び名になっているわけなんです。これがとても大事ですね。なぜかというと、神の怒りの現れって何に対する怒りかというと、神がご自分の怒りをキリストの上に置いてくださった、その十字架に置いてくださったという罪の許しの最終的な完全なですね、備えですね。これをこの福音を拒んだがゆえに、残るはもう罪の許しの備えはないわけですから、神の怒りが とどまるということなんですね。でここで、馬が4頭出てきます。第1、第2、第3、第4でそれぞれ色があります。第1が白、第2が赤、第3が黒、第4が青ざめているわけなんです。で、ゼカリア書に、8つの幻がありまして、でそれがこの全てエルサレムに関することなんですけれども、この諸国の民によってエルサレムがこの踏み荒らされている、まあ、そしてそれに、こういう安逸を貪っている諸国の民に対して私は大いに怒ると、この主なる神が言われたんですね。で第一の幻にその馬が出てきます。赤い馬に乗った人と、そして栗毛とか白い馬とかですね、またその赤、この牛、そういう馬が出てきます。そしてこの8つの幻の最後の幻において6章なんですけれども、その馬がですね、戦車を持ってこの出陣するんですね。全土を駆け巡りますけれども、でそのことによって戦いを引き起こしてですね、そして、私の怒りを鎮めると、ゼカリア書の6章の8節に書いてあるんですね。だからそのご自分が正しい裁きを十分に行ったと、それは満ちたというところ、正しい裁きを行ったということを表すというときに、この私の怒りを鎮めるとこう言われたんですね。ですからこれが、戦いに関わること、神の裁きがその戦争を通して行われていくということを、まあ、これから見ていくことになるわけなんです。今もね、戦争の噂は絶えませんけれども、終わりの日においてこの戦争、が、まあ、神の裁きのツールとして、道具として用いられるわけなんです。この白い馬が誰を表しているのかなんですね。白い馬について、再び出てくるのは黙示録の19章なんですね。19章なんですけれども、イエス様が地上にある諸国の軍隊と戦われる場面で出てきます。お読みしますね。19章の11節から16節まで読みます。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は忠実また真実と呼ばれる方であり、義を持って裁きをしですね、ここね、ほら、義を持って裁きをし戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。その方は血に染まった衣を着ていて、返り血ですねこれね、その名は神の言葉と呼ばれた。天にある軍勢は真っ白な白い麻布を着て、白い馬に乗って彼に付き従った。この方の口からは諸国の民を討つために鋭い剣が出ていた。でこの方は鉄の杖を持って彼らを牧される。この方はまた万物の支配者である神の激しい怒りの逆舟を踏まれると。その着物にも桃にも王の王、主の主という名が書かれていたと。このようにイエス様が地上に現れて、戦いをもって現れてくださり、この万物の支配者というね、この4章にね、黙示録4章に出てきたこの特徴ですよね。神が全てをお作りになられて、全てを支配しておられる。その神が怒っているこの逆舟、これをイエス様が踏まれると。これ血が出ていくということです。この酒舟ね、あのブドウ酒の汁が、ブドウ汁が血を表しているわけですけども、で王の王、主の主であると。ですからじゃあ6章を見るとですね、ではこれイエス様なのかというと、こう違うんですね。こう若干いくつか違います。というかかなり違うんです。第一に弓を持っていますね。ここでね、先ほどのイエス様は鋭い剣を持っていましたが、 弓があってもここで矢がありません。で第2に冠をかぶってますけれども、先ほど読んだ19章のイエス様のお姿は王冠であります。これギリシャ語は違うんですね。ギリシャ語ではダイアデムっていうのかな、あのいわゆる、王冠なんですね。イエス様の方はいくつもの王冠がかむって言われて、王の王、主の主ということなんですけれども、ここではあの長老たちがかむっていたのとか、またキリスト者がこの与えられる冠で、この競争したものが勝利をするときに与えられる、あのオリンピックの選手が与えられるようなこの冠のがここで使われています。そして第三にですね、勝利の上にさらに勝利を得ようとして出ていったと書いてますね、この6章には。でもイエス様はもうすでに勝利をされて神の御座におられる方なんです。第4がこれ一番大事です。イエス様が地上に臨まれるときに戦いますけれども、それは戦いをやめるためなんですね。やめさせるためですね。国々の戦い、人々が争う、それをこの神とキリストに逆らっているわけですから、それをやめさせて、滅ぼしてですね、やめさせて、そして正義と平和が支配する神の国が建てられるわけじゃないですか。ところがですよ、大事ですね、この白い馬が出てきたら、6章のね、後にどうなるかというと、戦争があり、飢饉が起こり、というふうに続いていくんですよ。この人物はキリストに似て非なるものだということです。平和の君として戦われる方ではなくて、一見平和に見せて弓しか持っていない、矢を持っていない、そして、徐々に勢力をつけていく、しかし結果としては戦いを呼び起こすわけなんですね。本当にこういう惑わしと偽りが、今の時代は多くなりました。別に僕はオバマ大統領が反キリストだとは絶対思ってませんけれども、彼はノーベル平和賞を取りましたが、プラハの演説かなんかでね、核をやめようと、けれども戦争というものは彼が政権を取っていたときにやむどころかもっともっと多くなって、そして核戦争の危機がですね、上がっていったんですね。このようにね、この平和がある、安全だというときにですね、この突如として破壊があると、第一テサロニケの5章に書いてありますけれども、こういう偽りが、この惑わしが、これ表面的に平和と言ってるけれども実はそうじゃないという空気が強くなってます。で、終わりの日に反キリストが現れて、まさに偽キリストですね、キリストに似て非なるものとして現れて、多くの者が騙され、そして神の裁きを受けていくということなんです。本物が再臨される前に偽物が現れるわけです。もう一回言いますね、本物が現れる前に偽物が現れるんです。第一テサロニケの手紙の第二の二章にこの者の姿が詳しく書かれています。2章の3節から12節、長いですけれども、ちょっとお読みしますね。誰にもどのようにも騙されないようにしなさい。なぜならまず廃墟が起こり、不法の人、すなわち滅びの子が現れなければ、
主の日は来ないからです。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたのを思い出しませんか。あなた方が知っている通り、彼がその定められたときに現れるようにと、今引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし、今は引き止めるものがあって、自分が取り除かれるときまで引き止めているのです。そのときになると、不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。不法の人の到来はサタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い、また滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら彼らは救われるために真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。それは真理を信じないで悪を喜んでいた全てのものが裁かれるためですと。このように不法の人が現れることによって、この主の日が来るんですね。主の日っていうのは神の裁きの日です。で、彼が騙すんですね。で、これ騙される者がいると、者たちが多くいると、この後ろの方に不法の人の到来はサタンの働きだと、あらゆる偽りの力を知るし不思議が伴って、でもそれをなんで欺きを受けるか、騙されるかというと、真理への愛を受け入れなかったから、福音を受け入れなかったからなんだと。故に偽りを信じるようにさせるという形で彼らを裁かれるんだという、これから裁きが始まるわけなんです。裁きというのは何かと、偽りを信じるよう、信じるがままにさせると、本物を受け入れなければ、真理を受けなければ偽りを信じるんだということです。で、具体的に何をするかというと、この再建された神殿があり、その神殿の中に自分自身が入っていって、そして自分こそが神であると言って、世界が荒廃していく、この荒らされていくと、いうことなんですね。そしてあとは奇跡とかそういうものが、この行われると、これ黙示録の13章で詳しくね見ていきますけれども、偽預言者がさらに現れてですね、そしてその奇跡を導いていくんですけれども、でこのようにして、主の日の始まりの現れがこの反キリストなわけなんです。平和だ安全だと言っていながら、突如として破壊がもたらされることを先ほども話しましたが、第一テサロニケの5章の3節に書いてあります。で、イエス様がオリーブ山において、予告されました。荒らす憎むべきものが聖なるところに立つのを見たならばと。そうですね。そして第一ヨハネの2章の18節に反キリストと現れます。そしてダニエル書にですね、このものの存在が詳しく現れるんです。ですから今私たちがダニエル書を学んでいるっていうのはもう本当にタイムリーなんですね。このちょうどよかったです。黙示録は今やってますけれども、ダニエル書を学んでいくことによってですね、もっと内容が深まっていくんですね。まあ、先ほど読んだ第2テサロニケの2章のところでも、あなた方が私がまだあなた方のところにいるとき、これのことをよく話しておいたのを思い出しませんかと。思い出さないかと、私は話していたんだよ。どこから話したかというと、聖書から話したんですよ、彼は。旧約聖書から。どこかといったら、ダニエル書ですね。大事です、ですから。で、前回の学びで、足の指の部分を見ていきました。粘土と土が混じり合っているところですね。で、この詳しいのが、粘土と鉄がこの混じり合っているところですね。で、そしてそのもっと詳しいことが、ダニエル書の7章に出てくるんですね。で、その7章には4つの帝国が4つの4頭の獣として、獰猛な獣として現れ、第4の獣が唐の、10本の角があり、鉄の牙を持っていると。 いうことでありました。それが10本の指に匹敵するわけですけれども、で7章の8節読みますね。こう書いてます。私がその角を注意して見ていると、その間からもう1本の小さな角が出てきたが、その角のために初めの角のうち3本が引き抜かれた。よく見るとこの角には人間の目のような目があり、大きなことを語る口があったということです。ですか。で、これ解き明かしを後でこの見つかりがするんですけれども、世界をこの獣が牛耳るんですけれども、そこに10本10人の王が支配するんですね。でその10人の王の中から間から小さな角が現れる。だから初めは何でもない人物だったところから、今度は口が与えられて目がある。目っていうのはこれすごい知性を表してますね。そして口が与えられている、大きなことを語る、体現相互ですね、雄弁であるわけです。で先ほどね、6章の4節で弓を持って勝利の上にさらに勝利だったでしょ、うん、どんどんどんどん征服していくという状況ですね、うん、そして目立たない小さな政治指導者ですけれども、勢力を持っていって、そしてその狡猾によってそれぞれこの奪っていって、そして3つのこの角を倒すとありますから、3人の王を倒すんですね。で最終的に7人の王がこの彼に全ての権限を移譲させることによって、彼が世界政府の総統になるわけです。しばしばヒットラーがね、反キリストではなかったのかというふうに当時の少数のクリスチャンたちは考えていたんですが、非常に似ています。でダニエル書で勉強しますけど、アンティオコス・エピファネスはまさにそういう人だったんですけれども、そういうじゃあヒットラーが反キリストじゃないですよ、違います、もう死んじゃったしね、蘇らなかったでしょ13章では3日半で蘇るのかな、10章だったかな、13章ですね。でそのような人物です。で8章にも彼の姿が、こう出てるんですね。23節から25節、最後の方ですね、8章のこうやってます。彼らの知性の割に彼らの背きが清まるとき、王兵で狡猾な一人の王が立つ。彼の力は強くなるが、彼自身の力によるのではない。もうサタンですよ。彼は呆れ果てるような破壊を行い、ことを成して成功し、有力者たちと生徒の民を滅ぼす。彼は悪巧みによって欺きをその手で成功させ、心は高ぶり、不意に多くの人を滅ぼし、君の君、イエス様ですね、に向かって立ち上がる。しかし人手によらずに彼は砕かれると。で、この彼の姿がもっと詳しく、今度は時間設定までされて、9章に現れるんです。ダニエルが、このエレミアの70年の、によって、帰還するという予言を読んだときに、間もなくだということを知って悔い改めの祈りを捧げた。その時にガブリエルがやってきました。そして彼が取りなしの祈りをしていたこの憐れんでくださいというのは、ユダヤ人とそして聖なる都にある神殿が荒らされているということについて彼は祈りを捧げたんですね。神の憐れみがあるように。そしたらそれについて70章が定められているよというふうにこのガブリエルが言って、この背きをやめさせると、罪が終わるということが70週、これ1週が7年なので490年ですね。そこもちょっと読んでみますね。9章の24節から27節であります。あなたの民とあなたの聖なる都については70週が定められている。それは背きをやめさせ、罪を終わらせ、咎をあがない、永遠の義をもたらし、幻と予言とを確証し、至聖所に油を注ぐためである。それゆえ知れ、悟れ、引き上げてエルサレムを再建せよという命令が出てから、油注ぐ、これメシア、ハマシアクですね、これメシアって書いてます。君主が来るまでが7週、また62週の間、その苦しみの間に再び広場と堀が建て直される。その62週の後、油注がれたものは断たれ、彼には何も残らない。やがて来たるべき君主の民が民と聖女を破壊する。その終わりには洪水が起こり、その終わりまで戦いが続いて荒廃が定められている。彼は 一種の間多くの者と固い契約を結び、半種の間生贄と捧げ物をやめさせる。荒らす忌むべき者が翼に現れる。ついに定められた全滅が荒らす者の上に降りかかると、これ目的がありました。で、始まるのがこれが引き上げてエルサレムを再建せよと、これネヘミヤ記に書いてあります。2章にこのペルシアの方ですね、がこのネヘミヤに対して城壁を建てていいよとその布告を出しました。でそれから、これちょっと訳がですね、この新改訳はですね7週でこの点丸があってね、で62週の間ってありますけれども、7週また62週の間っていうふうに考えたりですね、でこれだから69週の後に油注がれたものが立たれると、483年後です。でこれが紀元後の30年あたりです。ということはイエス様がエルサレムに入城されたその日であると、この計算した人ねいるんですね。で立たれます、十字架につけられます。十字架につけられたら今度はやがて来たるべき君主のため、ここは大事ですね。やがて来たるべき君主というのがこの彼はって出てるように、これが荒らす忌むべきもの、憎むべきものなんですね。で荒らす憎むべきものはどこから出るかって、どこの民かって言ったらローマですよ。そのローマ語の世界ってこの前学びましたでしょ。でその復興ローマって呼んでもいいですけれども、その民が町と聖女を破壊すると、いつ起こったか、紀元後の70年にローマの総督ティトスがこの包囲してエルサレムを、そしてエルサレムを破壊しました。ここまでついてきました？大丈夫ですか？ついてってます？ねえ、ちょっと複雑ですかね。後で分からなかったら聞いてくださいね。でですね、洪水が起こる終わりまでって書いてます。この洪水というのは軍隊がどんどんやってくる。イザヤ書にもですね、このアシリアがどんどん軍隊でやってくるときに洪水が来るっていうのに形容されてましたけれども、つまり踏み荒らされていくわけなんですね、この軍隊によって。覚えてますか？日曜日ですよ、この前の異邦人の時が終わるまでエルサレムは踏み荒らされると。でですね、固い契約を多くの者、これユダヤ人ですよ、と結ぶわけです、一週の間。だからこの、69週目までと最後の70週目っていうのは、この間がかなり長いっていうのは、これもここではっきり分かります。ここで止められちゃってるような状況ですね。けれども反キリストが現れた時に、そのユダヤ人と契約を結んで、その契約の内容というのが生贄と捧げ物をやめさせる、つまりおそらく神殿の再開であります、再建であります。で半周の間ってありますから、後半部分の3年半ですね。でこの荒らす忌むべきものが翼に現れて、ついに定められた全滅が荒らす者の上に来る。これ最後の3年半の時に起こるということであって、イエス様がオリーブ山でその後半の3年半のところを、聖なるところに立つのを見たならば、あなた方は山々に逃げなさいと、このユダヤに住んでる人たちに対してその前もって警告をしていたおられたわけです。そしてその時には、世の始めから今に至るまで、いまだかつてなかったような、またこれからもないようなひどい苦難があるからですとあります。長くなりましたが、本当はもっと詳しく話すこともできるんですけども、ダニエル書をこれから日曜日に話せるので話す必要がないです。で今聞いたことがちょっとびっくりというこう情報が多くてですね、ダニエル書をこれから見ていきますので安心です。で黙示録も進みますし、ダニエル書も進みますしですね、理解が深まってくるかと思います。はっきりしているのは、この似て非なるものが現れるんだよ。十字架につけられたキリストを受け入れなければ、それをバイパスするのであれば、偽の平和、偽の救い、これを求めるようになるよと。で今それが顕著です。人間の目を持っている人間至上主義、ヒューマニズムですね、非常に危険であります。それ最もらしい、もう本当充満しています。 で次行きましょう。
第二の封印
3節です。子羊が第二の封印を解いたとき、私は第二の生き物が来なさいというのを聞いた。すると別の火のように赤い馬が出てきた。これに乗っている者は地上から平和を奪い取ることが許された。人々が互いに殺し合うようになるためであった。また彼に大きな剣が与えられた。火のように赤い馬が二つ目の封印が解かれた。あとです、戦争の火であります。殺し合いの流血の色でもあります。火であって血ですね、血の色ですね。でこれどこから来てるのかっていうと、これが12章の3節黙示録ですね。大きな赤い竜ですね、ここから来てますね。英語では大きな火のような赤い竜と書いてます。つまりここで戦争や殺戮が無造作に行われている。これが背後に悪魔がいることは当然であります。地上から平和を奪い取ることが許されたとありますけれども、平和であることっていうのは、いいですか、大事ですね、正常ではないんですよ。平和であるというのはですね、神の憐れみなんです。だからパウロが祈りなさいと言ったよね。上に立つ人のために、全ての人のために、上に立つ人のために願って取りなして、祈りなさいと。そしてその後何て書いてます？平穏で静かな一生を過ごすためだって書いてます。神の憐れみによって平安があるんですよ、平和があるんですよ。ところがですね、私たちはこれが当たり前だと思ってるんです。だから第一テサロニケの5章の3節でしたっけ、平和だ、安全だと、安逸を貪っていくようになる。しかしこれは賜物であって、いくらでも神様は奪うことがおできになって、今ここで裁くために奪っておられるわけなんですね。次5節。子羊が第三の封印を解いたとき、私は第三の生き物が来なさいというのを聞いた。私は見た、見よ、黒い馬であった。これに乗っている者は秤を手に持っていた。すると私は一つの鯉のようなものが四つの生き物の間でこういうのを聞いた。小麦一松は1でなり、大麦三松も1でなり、ブドウ、オリーブ油とブドウ酒に害を与えてはいけないと。第三の封印をイエス様が解くとですね、黒い馬です。黒いの黒はこれ愛歌に4章8節9節に出てくるんですよ。黒い、何をもって黒いのか、エルサレムがバビロンによって攻め取られ、その時に食べ物がなく痩せこけて栄養失調になっている顔であります。こう書いてます。しかし彼らの顔はすすよりも黒くなり、道端でも見分けがつかない。彼らの皮膚は干からびて骨につき、乾いて枯れ木のようになった。剣で殺される者は飢え死にする者よりも幸せであった。彼らは畑の実りがないので痩せ衰えて死んでいくと。で、なんでそうなるかって言ったら、物価の高騰であります。小麦1マスが1デナリ、デナリってね、当時のローマの貨幣で、1日の労賃ですよ。皆さん1日いくらもらえてるでしょうか、働いていらっしゃる方ですね、まあ、例えば1万円だとするじゃないですか、ね、1リットル1万円です。小麦が、大麦が3リットルで1万円です。米が5キロですよね。まあ、でも例えば 2キロのあるじゃないですか、1万円ごわごわと食べなきゃいけないですね。ちょうどバビロンに包囲された、エルサレムにいた人たちのように。そしてオリーブ言うとですね、このブドウ酒は害を与えるなと、ここはもう難しい解釈で、この難しいですね、これどういうことなのかということで、まあ、考えられるのはまあいくつかあるんですけども、その一つは これはそれ自体で食べることはできない、まあ、いわゆる何ですかね、嗜好品って言ったらいいかな、それは付け足しのものでしょう。この炭水化物食わなきゃどうにもならないじゃないですか。その後にオリーブ油で、その 小麦あってこその大麦あってこそのオリーブ油ですよね。あとブドウ酒もそうですけれども、なくても、まあ、なんとかいくかな、わかんないけど、でも油なかったらパン食えないな。しかしなくてもいいかもしれない。ということで、ここではですね、必ずしも飢饉といういわゆる不況だから、物価が高騰したというよりも、戦争によって経済が混乱して、それで、物価が高騰すると。覚えてます、いつだっけ、誰の時だっけな、あれは王様、北イスラエルの王様の忘れちゃったんだけど、エリシャがね、預言者だった時に囲まれて包囲されて物価が高騰したじゃないですか。そして4人のライビオ人が出てきてね、そしてシリアのところに行ったら、でまた元に戻ったでしょ。あの状態ですね、あの状態です。こうやって人々が困窮してってるわけなんです。でそれをよく表しているわけなんですね。で次に7節、子羊が第四の封印を解いたとき、私は第四の生き物の声が来なさいというのを聞いた。私は見た、青ざめた馬であった。これに乗っている者の名は死と言い、死と言い、その後にはハデスが付き従った。彼らに地上の4分の1とを剣と飢饉と死病と地上の獣によって殺す権威が与えられたと。青ざめた馬です、死に顔の色ですよ。もうあるいはそうですね、死に顔の色ですよ。それを乗ってるものの名が死であってハデスですね。死んでいくんだよと、ハデスに行くんだよと。で、黙示録では20章で死とハデスが死者を吐き出したと、つまり蘇るんですね。そして最後の審判で裁きを受けるわけですけれども、そうやって死んでいくものがいると。4分の1ですよ、4分の1。今の世界の人口が、今日ウィキペディアで調べたんですが、73億人と約、ね、なってました。増えたね、昔はなんか60億人とかね、73億人で、主の日が来たら今4分の1ですから18億人かな、約18億人、とんでもですね。で死因が書いてます。まず剣です、ですね、さっきの赤い馬の戦争ですね。で飢饉です。でこれが経済不安に加えて飢饉もやってきて、人々がどんどん飢え死にしていく。死病ですね。で、いろんエボラウイルスとかね、死に至らせる疫病もありますし、また食料不足になると体の免疫も減って、この不衛生になってきてですね、まあ、そういうのもあるでしょう。あ、地上の獣です。戦争によって死体が転がりますから、この獣が食べていってですね、でね、一度ね、人体のね、味を味わった獣ってね、生きたものにも襲いかかりますね。うめえ、これはですね。ちょっとグロテスクですが、グロテスクですよ、ここに書いてあるのは。でエゼキエル書にも書いたんですけど、こうやってこの4つのこの災いがあるとかってバンバンバンとこう並べるんですね。これそっくりですけれども、裁きがこれだけきついということを表しているわけなんですね。で4つの4頭の馬による裁きが終わりました。でもまだ封印が3つ残ってますね。で今日は2つまで、6つまでね、6つの封印までね、見ていきますね。この第五の封印、子羊が第五の封印を解いたとき、私は神の言葉と自分たちが立てた証しとのために、殺された人々の魂が祭壇の下にいるのを見た。彼らは大声で叫んでいった。聖なる誠実な主よ、いつまで裁きを行わず血に住む者に私たちの血の復讐をなさらないのですか。すると彼ら一人一人に白い衣が与えられた。そして彼らはあなた方と同じしもべ、また兄弟たちで、あなた方と同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまで、もうしばらくの間休んでいなさいと言い渡されたと。教会が天に引き上げられます。大患難が地上に 襲いかかります。でですね、その患難の時代にイエス様を主として受け入れる人が、ここを見ると現れるんですね。この神の言葉と自分たちが立てた証のために殺されていくと。で、詳しくは次回7章で見ていきます。14万4000人のイスラエル人が現れ、そしておそらくは彼らの証によって、世界に、なおのことイエス様を信じ受け入れる人たちが起こされてい、くということです。その時はですね、信仰を持ったら即死ぬことを表しています。イエス様も言われました。マタイの24章の9節に、その時人々はあなた方を苦しい目に合わせ殺します、また私の名のためにあなた方は全ての国の人々に憎まれますということですね。死ぬんですけども、祭壇の下にいるんですね。今ね、祭壇というのは幕屋にある聖堂のこの祭壇のことですけれども、動物の生贄が、ね、この火で焼かれるわけじゃないですか。で、聖堂というのは神の裁きを表していまして、で、彼らが祭壇の下にいるのはこの神の裁きを地上に下すように求めているんですね。で、テサロニケの手紙の第2の1章でですね、パウロが詳しくキリスト者を苦しめる者たちに対して同じ苦しみを持って報いるという、この福音を拒む者に対して火を持って裁きを行うというですね、その裁きをこの行うときにこの報いを与えてくださるという話が書いてあります。そして私たちはローマ人の手紙の12章の最後、この前なりますで学びますけれども、この前じゃないね、この前のこの前だ、炭火をね、の火をね、人の頭に置くと、善をも悪に対して善をもって報いなさいという、そこに当て、その原則に当てはまる箇所であるんですね。聖なる方、真実な方というのがこれからもこの黙示録には何度か出てきます。つまり今の世がこの聖なる神、真実な神にそぐわない形で曲がっているわけじゃないですか。それに対して、正してくださいという願いを立てているわけです。これは復讐心で言っているのではないです。しかし、神に裁きを委ね、そしてあなたが裁くと言われた通りにしてくださらないのですかという、そういう訴えをしているわけなんです。で、その時にね、神様の答えはまず白い衣を与えるんです。これ今までも出てきましたね。この教会に対してもそうでしたけれども、清められている。また7章に出てきます。救いを表しています。正しい行いとは19章に出ていますね。この白い麻布ですか。で、彼らは殺されているんですけれども、救いに預かって天の中にいるということです。そしてこの他のしもべ、あなたの兄弟たちとかね、同じように殺されるはずの人々の数が満ちるまでと、つまり彼らは初歩的な存在ですね。初めの方で、この殉教した者たちであって、もう少し待っていなさいと、これらがこの満ちるまで、その数が満ちるまで休んでいなさいということであります。で、この休みという安息がね、天において約束されているので、私たちは地上で苦しみを受けたり試練を受けたりしても希望があるわけなんですね。慰めが天においてあるんだよ。だからヘブル書の4章の10節に、この安息に入るよう力を尽くして努めなさいというわけなんです。この、患難の時代の生徒たちは、患難の時代が終わってから復活します。19章に書いてあります。でですね、じゃあ今はどうなのかと、この状態ですね。この祭壇の下にいる状態で、でも白い衣が与えられている。何らかの形で体が与えられているんですけど、復活の体ではないんですね。これは中間ですね。この復活する時とその前に天に入る、これは本当に難しい話で、はっきりと聖書に書いてない。でもここには白い衣が着せられるということだけははっきりしているわけですけれども、休みを得るというのが大事ですね。で、このようにして彼らは地上においてこの殺されていったわけですけれども、この安息を得ました。 ここ大事ですね。次を見ます。ですから次は地上において今までは安全だ平和だと言っていた者たちがもう神の怒りに耐えきれない姿が出てくるわけなんです。12節、私は見た子羊が第6の封印を解いた時、大きな地震が起こった。そして太陽は毛の衣のように黒くなり、月の全面が血のようになった。そして天の星が地上に落ちた。それは、イチジクが、大風に揺られて、青い実を振り落とすようであった。天は巻物が巻かれるように消えてなくなり、すべての山や島がその場所から移されたと。第6の封印、大地震、それに伴う天変地異であります。でこのパターンがですね、この7つのラッパの第6のラッパです。最後の方にもやはり地震が起こる。第7の、このラッパ吹き鳴らされた後、今度8がね、7つ出てくるんですよ、ね、でそして最後の8がやっぱりこの来た時にやっぱり大地震が起こると、まあ、こういうパターンがあります。で太陽が暗くなる、月が光を放たないです、ね、この約束じゃないや、まあ、あの約束でもあるね、あの予言がですね、これもう本当旧約の中に数多く出てきて私たちは学びました。今も学んでいきます。これからもね出てきます。例えばイザヤ書の13章10節から12節で、天の星、天のオリオン座は光を放たず、太陽は日の出から暗く、月も光を放たない。私はこの悪のために世を罰し、その罪のために悪者を罰する。不尊な者の誇りをやめさせ、横暴な者の高ぶりを低くする。私は人間を純金よりも稀にし、人をオフィルの金よりも少なくすると。そしてペテロがペンテコステの時に、この五旬節の時に引用したヨエルの予言にはこう書いてあります。2章の30節、私は天と地に不思議な印を表す地と火と煙の柱である。主の大いなる恐るべき日が来る前に太陽は闇となり、月は地に変わると。太陽が闇になって月が地、だからまああのいろんな状況が考えられますけれど、例えばこのあの埃が立ってですね、もうあの煙でですね、この太陽が見えなくなって、でそして月もそういう感じでね赤くなると、まあ、赤い月っていうの今流行ってますね。この杉越の祭りとかのこの祭りの祭ってこの月がね赤く見えますから、実際に赤くなったんですけども、これからもなるのかな、まあ、それでイエス様が再臨するっていうことをちょっと予告しようとね、あのするような過ちが起こっておりますけれども、来ることは確かです。あと隕石が落ちます。でこれもイザヤ書に書いてあります。34節の4節で、その天の晩鐘は枯れ落ちる、ブドウの木から葉が枯れ落ちるように、イチジクの木がから葉が枯れ落ちるようにと。だからもう本当にね、ここに書いてある黙示録の言葉って、この今黙示の予言ですね、旧約の予言とか、もう本当に今まで予言されたものがこの、そのままね、こっちの方に引用されているか、その考えられて、このヨハネは、書いてるんですね。で15節です。地上の王、高官、千人隊長、金持ち、勇者、あらゆる奴隷と、自由人が洞穴と山の岩間に隠れ、山や岩に向かってこう言った。私たちの上に倒れかかって、御座にある方の御顔と子羊の怒りとから私たちをかくまってくれ。御怒りの大いなる日が来たのだ。誰がそれに耐えられようと。これが大事です。この無差別にこの裁きがやってきてますね。地上の王と奴隷が同じ位置に立ってるんです。ですね。戦争の時って、とかいろんなこういう災いの時っていうのは、今までの地位ですね、今までのこの上下とかそういうものが全部壊されますね。まあ、あの福音もそうだけどね、すべての人がね、神の前で罪人であってね、そしてイエス様を信じるというところでも、すべての人が等しくされるわけでしょ。で、ここでも同じですね、裁きにおいても無差別であります。 これも、イザヤ書に引用されている、イザヤ書からの引用であってね、その時にやっぱりその高ぶりを低くさせると、そのためにこういうことが起こる。そしてその高ぶりというのは、ですね、こう安逸を貪っているんですよ。物質的に豊かだから、ユダの国が、あとはエルサレムがね、そうですね、ここ書いてますね、その国は金や銀、2章7節ですけど、金や銀で満ち、その財宝は限りなく、その国は馬で満ち、その戦車も数限りないと。その国は偽りの神々で満ち、彼は自分の手で作ったもの、指で作ったものを拝んでいると。こうして人は咎められ、人間は低くされた。でそして岩の中に入り、間にあり、地流の中に身を隠せ、主の恐るべき御顔を避け、そのご意向に、ご意向に輝きを避けて、ここにね、やっぱり書いてるんですよ。でその19節にも同じように、岩の洞穴や土の穴に入っていくということが書いてあります。でですね、死を願ってるんですね。私たちの上に倒れかかってくれと。でこれは不信者のはずであるにもかかわらず、はっきりと言ってます。御座にある方の御顔と子羊の怒りから私たちをかくめてくれ。どうやって耐えられようか、神の前に立つことができるのかどうか、耐えられるのかどうか。耐えられないんですね。彼らはもう本当にもう死んだ方がマシであると。この岩とかが、ね、やってきてですね、死んで隠してくれと。でこれはだから生き地獄ですよ、文字通り、うん、その聖なる神をですね、の姿、正しい神の姿をもろ見なければいけない。だったら死んだ方がマシだと、降りかかってくれと。神の前に立つことはできないんです。しかし私たちはどうですか、神の前に大胆に立つことができます。なぜ、聖書に私たちの主イエス様の血が流されて清められたからですね。もうこれだけなんですよね、違いは。これだけなんです。イエス様だけなんです。私たちの血じゃないんです。イエス様だけなんです。そして子羊なんですよ。だからちょっとこれ矛盾してますよね。子羊の怒りってね、子羊どうやってなんか子羊こそが優しい方じゃないですか。私は優しくて、なんだっけ、あそこで、私は優しいからね、私から学びなさいと、へりくだってると、そういう方。しかしそこに怒りがあるんですね。それはキリストの十字架なしに誰もがこの方の前に立つことはできないんだということであります。最後にね、この2つの箇所を読みますけれども、そうですね、3つの箇所かな、正確に言うと、ヘブルの10章の29節から30節を読みしますね。まして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を汚れたものとみなし、恵みの御霊を侮る者はどんなに重い処罰に値するか考えてみなさい。私たちは、復讐は私のすることである、私が報いをする、また主がその旅を裁かれると言われる方を知っています。生ける神の手の中に落ちることは恐ろしいことです。イエスも信じる者はどうなるか、第一テサロニケの5章の9節、神は私たちが身近に会うようにお定めになったのではなく、主イエス・キリストにあって救いを得るようにお定めになったからです。で、ローマの5章の9節、ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことですと。お願いしましょう。愛する主よ、ありがとうございました。本当に罪深いものでございます。しかし私があなたの前に立てるのは、私の義ではなくてイエス様の義、イエス様が流された血の清めであられます。主よ、ありがとうございます。あなたの御前に立つことが許されて感謝いたします。そしてまだイエス様のこの豊かな愛を、憐れみを知らない人たちが、どうぞ私の周りにいる人たちが、どうぞあなたの愛に触れますように、あなたの憐れみを にところに来ることができますように、どうぞお願いいたします。救いの御業を行ってください。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。